おはようございます。 BSN の玉木直子です。情熱新潟、今回は株式会社ジャパンネット代表取締役社長山本和則さんです。株式会社ジャパンネットは情報システムの構築から管理保守まで一括して行う、いわゆるシステムインテグレーションを主力業務とする IT 企業です。株式会社ジャパンネット代表取締役社長山本和則さんに三井しかなアナウンサーがお話を伺いました。
まず最初に創立はいつになりますか？
昭和61年、はい、1986年に創立いたしました。昨年30周年を迎えまして、今年で31年目に入りました、
はい、31年間、はい、まずその創立の経緯を教えていただいてもいいですか？
それまで働いてた会社200人ほどの企業だったんですけど、はい、残念ながら倒産という形になりまして、非常に優秀な社員が多かったもんですから、このままちりぢりばらばらってのももったいないと思いまして、なんとか人を集めろということでお声掛けしましたら、40人集まっていただきまして、それでスタートいたしました。
結構な決意がないとできないですよね、うん、
36歳でして、はい、まあ仮にダメであってもやり直しは効くと、はい、そんな気持ちでしてですね、また1986年っていうとまだバブルだったんですね。ですから結構仕事的にもその時代は割と恵まれたもんですから、いいスタートが切れたんじゃないかな、そういう時期だったからこそと思いますけども。
創業当時はどんな事業をされていたんですか？
やっぱり首都圏からのソフトウェアの自宅開発、それがやっぱり主力だったんですけども、まあ、徐々に地元でも貢献したい、まあ、農業圏ですから農業に関するようなことのお手伝いできればいいかなっていうようなところから、そういうソフト開発もやってまいりました。
は
い、
当時からソフト開発をされていたということですけれども、はい、うん、お名前がジャパンネットというお名前ですが、由来はどのところから来てるんですか？はい、
よく通販会社に間違われるんですけど
そうですね、
はい、日本から見れば新潟って一地方都市なんです、ね、一地方都市なんだけども、そこでネットワークを使って日本全国をマーケットに何か仕事をできたらいいかなと、それでジャパンとネットワークということでこう考えたんですけども、30年前あまりネットワークって言葉が使われてなくて、網作ってる会社ですかとか、まあ、極端な話カツラの会社ですかって言われたこともありましたけどもやはり一番大きかったのはインターネットが出てきたおかげで、通信関係コンピューター関係だなってようやく今認知されてきたかなと、そんなふうに思ってます。
現在はどんな事業をされていますか？
一番多いのがやはりソフトウェアの自宅開発ということが 60% ぐらいございます。 OA 機器って言われてるコンピューターのハードウェア販売、あるいはパッケージ販売っていうのが30% ほど、残りの 10% が複合機と言われておりますけども、コピー、ファックス、スキャナー、はい、プリンターとこれだけの機能がある複合機の販売が今 10% ほど、そのくらいの割合で今事業を行っております。
具体的な業務内容について教えてください。
は
い、
まあ、農業に関しては JA さんが主体、下越中心ですけども 8JA とのお取引させてもらってるんですけども、はい、直売所ってのはご存知でしょうか？
はい、
農家の方が家にいても外にいてもどれだけ売れたかっていうのがスマホに入ってくんですね。いちいち店行かなくても分かりますし、そういったのをシステムとしてお手伝いしてます。
そのシステムを作ることがこちらの会社のお仕事ということですか？
システムを作って、はい、納めして、うん、運用って言いますか、その指導まで、はい、させていただいてるんです。
全てということなんですね。はい、他にもいろいろありますが、こういうのっていうのはどうやってこう考えられるんですかね、構想は。
お客さんのところに行ってどういう困ってるところがあるか、はい、それをじゃあ機械に置き換えられないかと、うん、いうことを考えまして、お客さんと一緒になって作り上げるわけですけども、はい、ですから 画面に向かってキーボードを打ってるだけじゃないんですね。
ソフト開発はお客様の要望をいかに具現化していくかが大切と話す山本社長。ジャパンネットにはそんなコミュニケーション能力の高い人材が揃っていると語ります。
御社の強みを教えてください。
ズバリ人だと思います。
人ですか、はい、
信頼される仕事をするっていうことを、これはやはり私たちお客さんとの関わりの中でコミュニケーション大事になってきますし、コンピューターを使うのはいろんな方が使われる、
はい、
そしていろんな仕事をコンピューターに置き換えてる、そのソフトを作るのは人なんですね。ですから人が財産だと思ってます。
会社のやっぱり新潟出身の方が多いんでしょうかね。
大半がそうです、
はい。そうですか。新潟の方はこうシステムを作るということに関してはどうでしょうか。強いんでしょうかね。
粘り強いっていうか、
はい、
辛抱強いっていうか、我慢強いっていうか、そういう気質はあるかと思いますね。この業界には私は向いてるんじゃないかなという具合に思ってます。
では社長の力の種を教えてください。
はい、自分として一生懸命生きてるつもりなんですけども、自分の力だけではどうしようもないものがあります。生かされてるんだということですね。どこかで助けてくる人が出てくる、あるいは味方になってくる人が出てくる、そういうもんなんですね。
今後の展望について教えてください。
世界の先進国もそうですけども、少子化により人口減、日本で見ても確かに一極集中で東京には集まってますけども、地方の人口が今減少傾向に入ってます。そんな中でなんで集まるのか、はい、暮らすに便利だと。だからその地域間の格差をなくす、例えば遠隔医療って言葉がありますけども、遠くにいてもそのデータを大病院に送ることによって先生から適切な指導を受けられると、これどこにいても受けられると、そういった地域間格差をなくするようなシステム作り、どこにいてもちゃんとした生活ができる、そんなシステムを作っていきたい、そんなふうに考えてます。
これからの会社に関してはどのような経営をされていきたいなと思っていますか。
創立以来考えてたことなんですけども、はい、ビッグよりはグッドと、拡大よりは継続というようなことを念頭に置いてます。
はい、長く愛されて長く続く会社をつなげていきたい、はい、ということですね。
そうです。
では社長、最後に若者へのメッセージをお願いします。
これから世間に旅立つといいますか、若い人、一言を私はご提言申し上げたいのは、いろんな判断しなきゃダメだ、岐路に立つってことがあると思うんですけども、タイムリーに決断できる人になってもらいたい。つまらないかもしれませんけども、新潟から大阪へ行くときに新幹線にしようか飛行機にしようか、時間のこと、費用のこと、いろいろ考えて決断すると思うんですけど、飛び立った後、スタートした後で決断したら意味がないんです。いかにタイムリーに決断ができるか、そういうことをしっかりできる人間になってもらいたいし、そういう人に私は来ていただきたい、そんなふうに考えています。